もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
母親や友人とのコミュニケーションの中で、
はい。
と相手の気持ちを察したり、読み取る力がないので、なかなか会話がうまくいかなかったりして、
はい。はい。
相手との円滑なコミュニケーションがなかなかできないという相談です。
あ、できないからどうしたらいいでしょうっていうこと？
はい。
あなたおいくつ？
19歳です。
お父様おいくつ？
50です。
お母様は？
52歳です。
ご兄弟いらっしゃいますか？
はい。妹がいます。
はい。
17歳です。
17歳。子供の頃のことを思い出してほしいんだけれども、
はい。
小学校とかにいた時に、
はい。
どんな子だった？自分では。
学級委員長だったり、
はい。
鼓笛隊の指揮者とかを
はい。
やってました。そういう意味では、
はい。
クラスの先頭に立っていて、先生方とも家族で交流があるような生徒でした。
なるほど。もちろん成績も優秀だったね。
はい。
中学校、高校の時はどうだった？
中学は3年間クラスの学級委員を務めていて、半分は学年委員長を務めていて、野球部の部長を務めていたんですけども、高校では勉強の方に力を注いで、結構上の方の大学に進学できたんですけども、中学高校と、親友と呼べる友人は少なく、と関係性としては自分から同心円状に皆同じような友人関係で、特に悪い人も、特に良い人もいないという関係で、平凡な友人関係でした。
自分でね、
はい。
母親や友人たちとコミュニケーションが取りにくいって気がついたのはいつ？
中学と高校ではなかなか友達ができないというか、自然に話す中で、友人という境がなく、同じように喋っていたので、特にこの人は友人じゃないとか、友人だという境がなくて、嫌ったりもせずっていう関係だったんですけども、母親との会話では、母親は感情を出して話してくるんですけども、私の気持ちがわからないのとか言われるんですけど、他人の気持ちは想像しかできなくてわからなくて、自分の中ではあくまでも正しいというか、客観的に正しいことを言ってるのにもかかわらず、相手の気持ちを逆なでさせてしまって、怒らせてしまって、関係が崩れるというか、嘘も方便っていうことがちょっと苦手で、
あなた自身は正義感が強いわけよね。
はい。
で、それでいいだろうっていう、
は
も
い。
ちろんいいんだけれども、
はい。
そういうふうに思っていて、
はい。
いみじくも嘘も方便っていう言葉を使われたけれども、
はい。
なるべく相手に合わせて、相手が喜ぶようなことを言おうとかね。相手にとって失礼にならないように話をうまくまとめようとか、そういうその、変な話だけど、大人的な立場
はい。
の話はできないということよね。
そういう話ができなかったら、先生との評価は受けてないと思うので、学校の先生だったり、バイト先の方との会話で、失礼な態度を取ったり、本当のことでも相手を傷つけてしまうようなことは、わきまえることができるんですけども、そういう立場に強制的にならないような家庭の中だったり、友人との、会話だったり、携帯上での会話だと、相手はそういう立場じゃないので、自分がそう改まった態度で、かしこまりましたとか、そういう態度をしちゃうと逆に困らせちゃうので、理想的な友達との会話とか、そういう関係が難しいなということです。
なるほど。先ほどちらっとね、
はい。
お母さんはその感情を出して、私の気持ちがわからないのって言わなかったでしたっけ？
そうですね。私の気持ちがわからないのとか、妹が疲れているのがわからないのとか言われるんですけども、情に訴えかけて来られるのが苦手で、
いや、その情というかね、
はい、
それは相手の状態を読めないっていう意味だよね。
そうですね、察することができないってこと
ですね。そうですね。これは状況が読めないっていうことに関してのご質問になるのか、
はい、
もしくは正しいことしか言いたくないから嘘の方便は、まあ要するに利害関係があるものに関しては、だから大人に対する社会の中では言えるけど、
はい、
友達だとか親友、はい、あと親子では言いたくないと、
はい、
うん、そのどっちの相談にしますか。
読める力がないので、
うん、
相手と衝突してしまうことが多いのが問題ってことです。
わかりました。今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子さんがいらしてますので伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お母様が、
はい、
私の気持ちを察しなさい、どうしてわからないのみたいに言われるっていうことがありましたよね。
はいはい、
つまりおそらくお母様にとっては、コミュニケーションっていうのはあなたがちゃんと察してくれることが人間関係として大事なのよってお母様は思ってるのかもしれないが、
はい、
これはあなたはどう思いますか。
自分の感情は言葉で出さない限り断定できないじゃないですか。
そうそう、あの他人には
顔色だったり、うん、表情だったり、はい、動作では、
はい、
あくまでもそれは推測なわけであって、
そうそう、はい、
意思を持っている個人が言葉を発してすることによってその人の気持ちが確定すると思います
ですね。
はい、
いや疲れてるんだったらすいません、疲れてるって先ほど2時間前に言っていただいてたら分かったんですけどってことですよね。
はい、
OK、じゃあこれは、あなたのコミュニケーションのまあ一つとして、私は心理学的に考えてもとても大事なことで、はい、あなたはその大事なことをまず知ってると私は思います、はい、人の気持ちは察することは不可能だ、
はい、
は合ってます、
はい、
後でもうちょっとじゃあどうするかっていうその察することできないよって言ったらそのコミュニケーション難しいのでは
い、
このことをどのように相手に伝えるかっていうことはちょっと後でやりたいのですが、
はい、
やっぱ前提として察することはそれは難しい不可能だっていうのはこれじゃあ肯定 しておきましょう。
正しいことをペラペラ言っちゃって相手が、
うん、
相手がちょっと逆なされるみたいなことあるんですよ、うん、
これちょっと練習してほしいのは本当に正しいのかっていうことです。
はい、
で正しいはあなたにとって正しいんですよね、はい、当然
その科学みたいな、
うん、
科学というか、うん、客観的に見て正しいこと言っちゃうと怒られます。
あ、客観的根拠を言っても、怒られる相手がいる。
一回こういう経験があって、
うん、
母親が痛い、体が痛い痛いって言ってたんですよ、
はい、
それがちょっとうるさかったので、
はい、
痛い痛いって言っても痛みは治らないって言ったんですよ。
はい、
それしたらそれは本当のことなのに怒られたんですよ。
うん、はい、
なので本当のことも言っちゃいけないんだって思ったんで、
はい、
でも嘘も方便だと嘘のことによって別にその場が収まるならいいなっていう矛盾がちょっと苦手ってことです。
なるほど、これは対処法を変えましょう。
はい、
つまり本当のことは言っちゃいけないんだなは私は良くないと思います。
はい、
この痛い痛いって言われた時っていうこの事実に、
はい、
もう一つ事実があるんです。これが見えてないですね。あなたが何だと思います。痛い痛いって言ってるお母さんがいた、これ事実1、はい、
それを聞いた、
それを聞いた
私がいる。
私はどんな状態だった。
私はうるさかったです。
そう、うるさかったっていう事実があるよね。
静かにしてって言われたんですね。
静かにしてって思っているあなたが事実の2番目にあるよね。
はい、
うん、この感情の部分をあなたがいつも事実として気づけるようになると、
はい、
出す言葉の表現が変わります。
はい、
つまり痛い痛いって言っている事実だけじゃなくて、あ、こういう自分がいるなって多分 気づいてるんだとしたら、
はい、
言いたいことは何だろうじゃなくて、伝えたいことは何だろうって書いてみてください。
言うっていうのは自分が主体じゃないですか。
そうそうそうそう。
伝えるっていうのはあくまでも相手がやることによって決まるってですよね。
そう。で、せっかくならもう一つじゃ先言っちゃいますね。
はい。
あなたにとって変な言い方ですけど、このケースだと本当に静かにしてほしいが目標だとするじゃないですか。
はい。
なので同じように他人も表情にも言動にも行動にも出ない感情がありますよね、
はい、
向こうにも、
はい、
そうするともしかするとこの痛い痛い痛いって言ってた時のお母さんは悲しいとか苛立ちとか焦りとかいろんなのがあって痛い痛いって言ってる可能性がありますよね。
と感情は丸分かりできないですけども、
うん、
その相手がもしその痛い痛いっていう場面を自分に置き換えることはできるんですね。
できますね。あ、できる？
それは自分が痛いっていう時を考えれば、うん、相手の気持ちを理解することではなく推測することができるということです。
そうそうそう。そうするとあなたが痛い時は何て言ってほしいの？あなたは誰にも声はかけてもらいたくないですか？それともなんか声をかけてもらいたいんですか？
大丈夫ですかぐらいはかけてもらいたいです。
なぜ大丈夫ですかって言ってもらいたいと思いますか？
安心します。
あ、安心します。
あの怪我してる時点で感情がマイナスなので、
うん、
それがちょっとマイナスが減るだけであって、うん、全振りしてプラスになるわけじゃないんですけど、
うん、
ちょっと穴が埋まりますってことですね。
そうね、あのイエーイっていう嬉しいじゃなくてちょっと安心して穴が埋まる、はい、こうマイナスな状態の穴が埋まる感じがする。
はい、
うんうん、はい、あの今日からやっていただきたいことが自分の感情をちゃんと感じる練習です。
はい、
あ、なるほど、僕ってこんな時に嬉しいとなってるのか、ふむふむ、あ、僕ってこんな時にはちょっと安心するんだ、安心だけでなく落ち着くという感情も出てきたな、ふむふむって、
はい、
感情に紐付けながら自分のことを観察するようにできるようになるとちょっと人のこともあ、この人は今イラついた状態なのかなとか、この人は今安心してる状態なのかなって、あの改めて気づけることたくさんあると思うので、
はい、
そこを知識として増やしていくっていうのは手だと思います。
わかりました、
うん、それをやっていくと、まあ、もし気づけたらいいなって思うのは、あ、自分は自分のことちゃんと気づいてもらいたいんだなとか、なんか本当の自分のあったかい熱い感情みたいなものにあなたが気づけるようになると、
はい、
もうスキルは頭では分かってるんだろうから、あとはそれをなんていうのかしらね、気持ちを込められるようになるともう全然いろんなことは変わってくると思います。
はい、分かりました、うん、
ちょっとそんなことでやってみてください。はい、
ありがとうございます。
はい。
はい。お分かりいただけましたか？
はい。
非常に真面目で、
はい。
勉強をしっかりやって、
はい。
頭の中ではすっかり分かってても、
はい。
経験、体験がないと、
はい。
うん、相手の気持ちには気づけない。
はい。
ちょっとリラックスしよう。
はい。
人が言う、その例えばお母様が言う私の気持ちを察してよみたいなのが、
はい、
自然に分かるようになりますよ。
はい、分かりました、うん、ありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼いたします。
失礼いたします。